リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。お相手は鉄平と、
はい、バンバフミヤです。お世話になります。
はい、今週も楽しいお便りありがとうございます。はい、ではまずはですね、豊中市の田中さんです。
はい、
いつもありがとうございます。
トップバッターね、いいお便りを、はい、あります
もう一番バッターでございます。
嬉しいですね。
はい、はい、タイトル貴重な経験と書いております
お。そうですか。へ、はい、
やっぱこのタイトル大事やな。
まあまあね、はい、ちょっとした小説のね、はい、ショートショートの感じがしますもんね。
期待できますやん、
まあ、高さんがまあこういう一つスタイル始めはったもんね。
そうなんですよ、ね、タイトル大事やな、
はい、ありがとうございます。
ママさん、てんべいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、よろしくお願いいたします。
先週のののさんのお話大変興味深かったです。
お、それよかった。ののさん
大変興味深かった。インドネシアののさんね、
はいはい、
短期の旅行者ではなく長期間住んで仕事をした人でないとわからないお話がいろいろ聞けて面白かったです。
あ、よかったですね、うん、嬉しいね、はい、
お子さんを日本人学校に行かせずに、うん、イギリスのインターンスクールに通わせるのはさすが国際感覚に優れたののさんだと思います。
なるほど、はい、
お子さんにとってもこの決断は良かったのでは、
うん、
日本の学校は体験できないような日本の学校では体験できないようなことを子供の時に体験できるのはお子さんにとってもプラスだと思います、
はい、
またこれから先日本人が海外に出稼ぎに行かなければならない時代が来るかもしれないので、今のうちに語学力はもちろん海外の習慣や価値観を身につけておくのはいいことだと思います
ですね、はい、
まあ、逆も言えますけどね、
まあ、そうです。
日本学校でしか体験できないこともありますので、
うん、まあ、これはいろんな人があったらいいんですよ。
そういうことですよね。
一方的にこれがいいとかね、
そうそうそうそう、
教えないかんということではなくなってきた日本も ね、 そ う、 うね、はい、そういう時代になってきたんです、
はいはい、ここからは私が若い頃に体験した話です。
ああ、そうです、
ま
あ、
これが貴重なタイトルにつながる、
まあ、聞きたいですね、それは
と思います、はい、皆さん聞いてください。
お願いします、はい。
ののさんがしていることに比べれば小さな話ですが、うん、ということで、うん、91年から92年頃、
うん、
私が20代半ばの頃の話です、
うんうんうん、
その当時働いていた会社の方針で、うん、外国の若い人を採用するということになり、
お、
私がいた部署にもアイルランド人とカナダ人の2人がやってきました。
すごいですね、はいはいはい、
その職場の私以外の人はすごく高学歴の人がいて、
はい、
中には京大卒の人もいました。
へへへ、はい、
当然その人たちの方が学生時代の英語の成績は良かったはずなのですが、
はいはい、
なぜか外国人の2人とは話したがりません。
あ、そうですか、はい、
はい、英語の成績がいいのに話したがらないと。
もったいないですね。
もったいない、
はい、
外国人に対する偏見があるのか、それとも受験英語と英会話は違うのかだかもしれないです。
なんかあったんですよね、そこにね、こだわりみたいなものが、はい、
そういうわけで私が主な話し相手になっていました。
やったやった、頼
む。理由は慣れない異国で日本人ばかりの仕事場で心細いだろうなと思ったからです。
それ大事ですよね。
それと私のような凡人には純粋な外国の人と友達になれる機会はめったにないので、
うん、
そう、まあまあないんかな、
わかりますよね、
はい、うん、この機会に海外のいろんなことを知りたかったという好奇心もありました。
立派です、はい、
ね、まあ、20代ですからね、半ばですからね、はい、そういう気持ちもあったんでしょうね、
は
い
は
い
は
い、
まあ、今もそうやと思います。
そうですね、
はい、
特にアイルランド人とは仲良くなりました。
おお、
最初は片言の日本語と片言の英語で話をして、
うん、
わからないときは絵で描いて説明したりして意思の疎通を図りました、
はいはい、
そのうちアイルランド人の彼はみるみるうちに日本語が上達し、英語が苦手だった私も少しずつ英会話ができるようになってきました。
よかった、お互い高め合いましたね。
文法などはめちゃくちゃでしたが、こちらの意思を伝えることはできました、
うんうん、
私はアイルランド以外にもイギリスとアメリカにも住んだ経験があった。あ、彼はか、
うん、
彼はね、
アイルランドの彼はね、
はい、イギリスとアメリカにも住んだ経験があったので、いろんなことを教えてもらえました。
あ、よかった、う
ん、日本にいてはわからない習慣の違いや価値観の違いなど本当に勉強になりました、
うん、
まだインターネットが普及していない時代にこういう情報が入るのは貴重な経験でした、
うん、
この時の経験が私の基本的な考え、一方的な価値観で物事を見ない、
うん、
日本の常識と世界の常識が違うというのにつながっているのかもしれないです。
でしょう。
うん、仕事以外の時もいろんなところに遊びに行ったり、お宅にお邪魔するようになりました、
うん。
欧米人は家でパーティーを開くことが多いですが、
うん、
そういう時にイギリス人、フランス人、オーストラリア人などいろんな国の人が来ていて、
うん、
酒を飲みながら肩を組んで歌を歌ったりして楽しいひとときを過ごしました。でも事情によりその会社を辞めることになってしまい、
はい、
彼と一緒に仕事をしたのは2年弱ぐらいでした。
それでも2年間
長いですね。よかったですね。
よかったね。
会社を辞めてからしばらくは連絡を取っていたのですが、うん、だんだんと疎遠になってしまいました、
はいはい、
まだメールも使えない時代で電話で連絡するしかなかったから仕方ないと思いますが、今から思えば残念なことをしたなと思います。
なるほど。
彼がまだ日本に住んでいるか住んでいないか可能性は低いと思いますが、 Facebook でもやってないかなと名前をアルファベットとカタカナで検索しましたが見つかりませんでした。
あ、そうですか、うん、なんとなんと、
まあ、時代ですから ね、
ねえ、まあ、はい、まあ、まあ、またパッと見つかる可能性もありますね。
そうそうそう、あの僕似たようなことあって、うんうん、文雄君にちょっとさっきあの収録外で言ったんですけど、ちょっとまだインスタグラムをね、うん、再開して、
ああ、全然びっくりしましたね、
はい、まあまあ、うん、ページはもう持ってたんで、またあの、
まあ、ページをやっとったもん
ね、やってましたみたいな、作る手間、うん、まあ、だから前も結局5、6回でやめたんですけど、投稿はね、うん、でまた始めたんですけど、うん、そこでね、うん、あの僕なだいぶ前にあの韓国にちょっと1年間ぐらい行ってた時があったんですけど、うん、その時に友達になった、
うん、
あれね、どこやったかな、ね、うん、ポーランド、
うん、
ちゃうわ。ポーランドの隣何やったっけ？
ハンガリーか。
ハンガリーや。うん、そうそう、うん。ハンガリーの、うん、ハンガリー人のね、
うん、
まあ、友達がおったんですよ、韓国に。で、1年間ずっと一緒に遊んどったんですけど、まあ、あの、韓国から離れて、
うん、
あの、そんなに連絡取らなかったんですけど。
まあ、音信が普通になっと
って。そうそうそう。まあ、お互いにそんなに取るような間柄でもなかったんで、まあまあ、うん、そしたら、あの、インスタグラムにその人から連絡があって、おお、こういうとこでつながるんやと思ってね。まあまあ、そういうこともあるみたいなんで、
うん、
はい。まあ、田中さんも、もしかしたらそういうつながりもあるかもしれないですね。まあ、田中さんもインスタやってはるみたいなんで。
みたいですね。
はいはい。もしかしたら、そういう、あの、アイルランドでしたっけ、
うん、
の方とかね、カナダの方と友達になれるかもしれないですね、またね。ね、
うん、
はい、
うん、まあ、それは慣れても慣れんでも、
そうそう、どっちでもいいんですよ。
2年間のその体験というのがね、うんうん、まあ、田中さんおっしゃるように、非常に感じやすい20代に、
うんうん、
田中さんの人格というものをね、外国の方が鍛えてくれたというのが、
そうですね、
まあ、田中さんもそんな方やったと思うけども、そう、
あとやっぱり英語がね、その上達したっていうのは、いいことやと思います。まあ、
それとやっぱり異国来た時に困ってるなという同情の気持ちみたいなもんが、ね、
はいはい、
まあ、たどたどしい英語を徐々に、いや、まあ、なんちゅうか、こう、上げていったというか、
うん、
やっぱりその情けの気持ちっていうと変に、あの、時代劇みたいになりますけどね、
うん、
そういうやっぱ相手の気持ちになって、そこでやっぱり付き合いたいな、この人どんな人やろうなっていう好奇心が大事なんかもわからんね、
う
ん。
そうですね。まあ変にいろいろ考えずにね。
うん、そうです、
純粋な気持ちで、
うん、ポン
と、なんかうまいこと喋れるかなとか思ったらもうそれで終わりですし。
まあね、ひょっとしたらそうかもわからんね、
はい。やっぱりあの、そういう気持ち大事かなと思いますね。
はい。
はいはい、というわけで田中さん、貴重なお話。は
い、いや、面白かったですね。
はい、これまさにあの、貴重な経験でございまして、はい、楽しませていただきました。
はい、ありがとうございました。
次はですね、はい、誰にしましょうか。
うん、
あ、ちょっとあのいつもより早い登場ですけど、はい、タカさん。
あ、タカさんね、はい、行きましょう。はい、
ジュエリー上島タカさんです。
毎度お世話になる。この前にもね、ウケムセンの、あの新しい番組の時にも、
はい、
非常になんかこう祝辞みたいなこう格調の高い対応をいただきましてね。
あ、そうですか。
まあ、あの局長はじめディレクターが関係しておりまして、ありがとうございました。
お茶の間して、
はい、どうぞどうぞ、うん、ほんまに文章うまいですね、彼は。すごい、
ね、まあ、先週そんなお話あって、
うん、
あの自分の中に溜まったものをこう出さなあかんという、
まあね、
作業があって、うん、まあ、その一環で我々を使ってくれてるみたいです。
まあ、嬉しいですね、
はい。はい。危ない遊びで大騒ぎ。
あ、これまた楽しそうですね。はい、何が出るんやろ、今日
は。はい、うん。皆様、お正月気分は抜けましたか？はい。まあ、抜けましたね。
気分なかった
か。そもそもお正月気分があんまりなかったですね。
残念ながらね。
はい。
まあ、まあ、いつまでこんなこと言ってるのか知りませんけど、
はい。はい。さて、我が家では少しですが、お正月の食べ物のお餅などが残っているので、
うん、
これを食べ終わるとお正月が終わります。
あ、そういう意味で、なるほどね。うん、面白い、ね。
食べ物から見るお正月の気分というね。そして前回の放送も楽しく拝聴しました。
ありがとうございました。
よっちゃんの健康レシピでは、 一言で白だしと言ってもその種類や使い方など奥が深いなぁと新しい知識を得て勉強になりました。
喜びますよ。
あのホタテの貝のね、
はい、
あの炊き込みご飯ですね、はい、先週はね。
そうでした、
はい。また前々回にお便りいたしました幻の友達は生きていたの足立くんのお話については、はい、皆様から面白かったと言っていただき嬉しく思います。
びっくりしましたよね、
謎の足立くんね。
なんか
京都競馬場で
小説っていうか、
そして高級車に乗る女性、
ね、
そして京都の方に消えていったというね。
そうですね
謎な人です。
まあ面白い、あれも本当にドラマになりますね、あれは、
はいはい。足立くんが町から消えるまでには私たち3人、しんちゃん、こうじくんとの4人で様々な遊びやいたずらをしておりました、今日はそんな遊びの中でも寺田町あたりの子どもたちに伝統的に受け継がれていた面白くておかしくてそして少し危ない遊びを簡単にお話しします。
お願いします、
はい。他のグループはこの遊びをするための材料を駄菓子屋などで少ないお小遣いをはたいて購入していましたが、
はい、
私たちはその材料をタダで手に入れていました。
危ない話です ね、はい、
ね、まあまあそう、どういう内容かも含めてね、今から紹介させていただきます、さてさて、寺田町周辺には四天王寺をはじめ多くの社寺があります、
はい。
そして少し離れた桃谷や鶴橋周辺には朝鮮半島に由来する寺社が多くあります、
はい。
そして寺田町周辺にはなぜか華僑の方々も多く、
うん、
中国式のお寺があります。
ありますね、はい。
その一つに天王寺区の勝山に通称南京寺というお寺があります、
はいはい。
正式名称は大阪関帝廟、
関帝廟ですかね、
はいはい、と言います、
はい。
関帝廟は中国の武将をお祭りした寺で、はい、横浜や神戸にも関帝廟があります、
はいはい。
ですから大阪にある関帝廟なので大阪関帝廟となります、
はい。
さてさて、この南京寺はとても鮮やかな色彩のお寺で、
うん、
遊園地の華やかなメインゲートのような表門をくぐると一瞬のタイムラグの後中国へワープした気持ちになるお寺です。大阪関帝廟の写真を見てくれと、
はい、
いうことなんで、どれやこれか、あ、これですね。ちょっと見ますか。
あ、
見ますか。
ありがとう、ありがとう。はいはい。はい、あ、
これね。
わかります、わかります。はい。
ちょっと拡大してみましょうか。
うん、わかります。
はい、ありがとう。大阪関帝廟の外観と、
まさに台湾の感じですね。台湾、はい、中国の感じですね。
はい。はい、表門と、あとこれ内部。
はいはいはい。
で、表門から、
うんうん、
内部を見た感じやと。
はい、うん、
こんな感じで、
も色もやっぱりちょっと異国風やね。
そうですね、
ちょっと日本のないお寺にない色がついてます ね、 ないですね。いろんな建物の格子とかそんなにもね、
はい。じゃあお便り戻ります。
はい、わ、はい、かりました、
はい。ちょっと待ってくださいね、どれや、これか。私たちは日頃からこの南京寺によく出入りしていました、
はい。
黙って見守っていただいていたとは思うのですが、
はい、
お寺の方には一度も出会うことはなく、本堂にお供えされている中国式の甘いお菓子を食べることが目的でした。
あ、なるほど
食べとったんかい。
いやいや、まあね、あ、中国のお菓子っておいしいもんな、
はい。1年を通してさまざまなお菓子が備えられていましたが、
よかった、ね。
中でもお正月の1月初めから中国の春節祭にあたる2月いっぱいまでは月餅が備えられていました。
うまいんやね。
そして時々甘くてフルーティーなパイナップルのあんが入った月餅が備えられます。それは表門表門に近づくだけで甘酸っぱい香りを放ち、私たちは虫のようにその香りに誘われて、気がつけば4人とも無言のうちに笑顔でシーッと口の前で人差し指を立ててパイナップルの月餅を頬張っていました。
もうミツバチやんかな。
そして異国を思わせるエキゾチックな香りと天にも昇る甘さに陶酔していました、
はい。
さらにはこの時期になると時々この南京寺へお参りに来られた方々により、時々邪気を払うため爆竹の爆竹音が聞こえます、
はい、うん。
今でもその爆発音が あ、爆竹の爆発音か、爆発音が晴れた冬空の街にこだましていたことを鮮明に記憶しています、
は
い
は
い、
でしょう、それは
もう先ほど話をしました、うん、これだからね、台湾の春節祭とかね、あの中学校でありますけど、うん、まあそんな感じなんかな、
まあそうです、
ね、あれ最近ちょっとなんかちょっと音小さなったんですよね、
うん、まあいろいろなことがあったんですよね、
あったんですよね、おそらくね、うんうん、先ほど話をしました遊びの材料をタダで手に入れていたというのは、うん、この爆竹です。
あ、爆竹の方ですか、はい、お菓子もタダで手に入れたんです
よね。これお菓子はあれかな、食べていいお菓子やったんかな、うん、
まあお供え物やからね、いいんじゃないですか。
いいんですかね、
う
ん、
僕もようお墓で、あ、まあ食べたこともありました
。そうですか。まあ、猿に食われるよりかって感じかな。うん、
まあね。
人間が食った方がいいかな。まあ、
この頃の子供寂しいでしょうね。お菓子置いといたらあかん言われてお墓に置く人もないでしょうからね。
う
ん、
そうそうそう。
僕らの時は自由にね。
動物寄ってくるとか言ってね。うん、て私たち4人はこの音を聞いて、お寺に爆竹が置かれていることを知ります。
はいはい。
そしておやつをいただいた上に、うん、大きな紙箱から色とりどりの爆竹をポケットに入りきれないほどいただき、
ねじ込んで、
うん、危ないよな、爆竹ねじ込んだらな、うん、まあ、なんかの表紙に爆発、まあ、そういう意味でも危ないな、
そういうもんや、
そういう意味でも危ないわ、うん、この南京寺から北西に歩いて5分ほどの四天王寺の境内に向かいます、うんう
ん、持って行ってポケットいっぱいの、
そうそう、うん、で四天王寺行ってね、
分かった、
はい、まあ何するんかな、
まあ、あの広いからな、後ろのことやってもいいわ、うん、
爆竹は小さな一本爆竹を何本も導火線でつなぎ合わせて構成されています。
ああ、そうみたいですね、あれね、
ですから火をつけると連鎖的に爆発が発生します。
はい、
私たちはこれをバラバラにして一本爆竹にして、
あ、改造して、
はい、バラバラにしてね、あえてつないでるものを一本一本に分けて、
まあネズミみたいするんでしょうね、ネズミ花火みたいね
かな、はい、うん、書いてへんからちょっと黙っといてな、うん、四天王寺系、うん、四天王寺内のお寺からお堂から、うんうん、特用マッチを持ち出して準備完了ですと。
なるほど、
はい、なるほど、もう全部盗んだやつってことですよね。
まあまあ持ち出した
っていうか、ね、端的に言えばね、
はいはい、
これがなんか一本爆竹らしいですね。左にあるのが通常の爆竹で、
そうなってるんですか、
はい、その爆竹の導火線をほどいてこのように、一本の爆竹にすると。
なるほど、
これね、
草みたいになってるんだよね、
はい、で、なんか一本爆竹ってだから、あ、そうか、もともとこの形で売られてるやつをみんなあの導火線につないで、まあ、あの連鎖させたってことなんかな、これ。でそれをまたあのタカさんたちがほどいて一本爆竹にしたんかな。
まあそういうも考えられるね、
うん、どっちなんだろうね、
うんうん、
じゃあメール戻りますね、
はい、ましょう、うん、
そして少し危ないのですが笑えるゲームの始まり、その遊びの呼び名は、うん、根性走り。
は
あ、すごい名前ですね。
はあ、
根性走り。
あ、そうですか、
はい、はい、ルールは簡単、
はい、
まずは先ほどの一本爆竹を一本だけ手に持ちます、
はい、
次に導火線にマッチで着火、
うん、
そしてすぐさまゴールへ向かって全速疾走、火薬の匂いと煙の中でその火はシュッシュッシュッシュッと音を立て、
うん、
導火線を走ります。
なるほど、なるほど、
数秒後パーンという音とともに、うん、閃光を伴い指先で小さく爆発します。
あ、そういうもんですか、うん、はい、
その時一本爆竹を持った手は爆発と花火で痛熱となります、
うんうん、
当たり前ですわね、
うん、
つまり着火から爆発までの間に走った距離を競う、そういうことを競い合う遊びです。
なるほど。
そして爆発あるいは爆発が怖くて投げ捨てた位置に漏石などで線を引きます。
うん、
そうして次はその線の上に立って、はい、再度新しい一本爆竹に火をつけて走り距離を伸ばしていきます。
なんか自己リレーみたいなもんですね。
こうして爆発と全力疾走を数回繰り返し100メートルほど先にゴールを一番100メートル先ほど100メートル先ほどのゴールに、一番ゴールを一番に切った人の勝ちです。
なんと
怖がりのしんちゃんはよく爆発するまでに手から爆竹を離してしまい、
そうでしょう、
コウジ君にバカにされていました。はい、根性なし怖がりって言われたみたいですね。
なるほど、
はい、しんちゃんは悲しそうな顔でだって怖いもん、
うん、
怖いもんって書いてますね、うん、と言います。
なるほど、
しんちゃんはなぜか怖いを怖いを怖いとしか発音できない、
あ、
ですから今でも クワイ共催である安藤陽子の奴隷になっています。これ面白かったな、この話な。
面白いね、
安藤陽子な。
うん、分かる分かるね、うん、
まあ、前々回ぐらいの見えるかな、確かね、あったと思います。
なんかみんながこう押し付けたみたいになってね。
そうそうそう、なんか 2,3 個上ってね、なんかいつもタカさんたちをいじめてた人らしいですね、安藤さんという方は。さてさて、子供はこんな少し危ない遊びを通して火や爆発の危険性を身をもって学び、後に生かしていきます、
うんうん、
現在のように安全一辺倒の遊びだけでは危険回避の直感力が身につかないかもと思いますが、これも時の流れと感じております。
なるほど、
うん、あ、まあ今週のスキーやな。
そうやね、
スキーと一緒、
まあ、僕はやっぱり大事なことやと思うけどね。僕もまあ同じようなことやっただけに、
うん、なんか文雄君は要は電車で悪いことしてましたよね、うん、あの鋼弱鉄道でね、
鋼弱鉄道もやったし、まあ、自分一人でもやってましたもんね、僕川飛び込んだり ね、
なるほどね、
走りまくって、はいはい、山田の田んぼをパンパンと2メートルぐらいのところで飛びで、あの佐々木小次郎じゃないけど走るんですよね。頭から落ちたりね。
ああよかったね、
死んだな、うん、まあ、うん、本当ちょっとした死んでたかも
だ
からね、
まあ、ちょっとそれで間違いでな、
うん、
そういう人もおったよな。
いや、おったおった。
ちょっとこう、体動きにくくなったりとか。
ああ、そうそうそう。そんで、あの、柿の木の上登りすぎてね、
うん、
頭からもう、水中に突っ込んだ人とかね。うん、
すごい時代よ。
うんうん、まあそれでもその人全然なんともなかったもんね。うん、
ほんまか？
あ、そうですか。大丈夫。まあ別、もう亡くなったけど、別のシーンで亡くなりましたけどね。
うんうん、こうして夕暮れまで遊んだ4人は、うん、四天王寺の五重の塔と夕日が照らされ、その巨大な影を境内の東側に描く頃、グリコをしながら家路に着きました。グリコとは、
はい、
じゃんけんをしてグーで勝つとグリコと言いながら3歩進み、パーで勝つとパイナップルと言いながら6歩進み、そしてチョキで勝つとチョコレートと言って6歩進むゲームです。あ、これ僕も やってましたね、子供の頃ね。
そう、
はい、こっちの千里の方まで来てました。
あ、やっぱり大阪文化かな、うん、どうやろうね。
そして強気の浩二君が夕日に向かって言います。
うんうん、
やっぱり根性走りは男のロマンやなと、
いい
よ、こんなことを言っていた浩二君は60歳を過ぎた今でも男のロマンを追い続けております。さて、これで子供の頃の少し危ない遊びのお話は終わります。
ありがとうございます。
すごいですね。
まあ、しみりますね、これ。いい話でしたね。
いや、ほんまにね。あの、全然そのね、そのさっき言った、あの、大阪海病亭の住職さん。
鑑定病
か、うんうん、住職さん、全く怒らんかったんやな、うん、四天王寺も、
うんうん。
気づいてなかったんかな。
まあ、気づいても、これぐらい、まあ、いいんちゃうか思ってはったと思うけど ね
、
うん。気づいてんわけないですよ、やっぱり。
ね、お供えもなくなったり、
まあ、なくなる
爆竹なくなったり、
そうそう。
で、な爆竹、境内の中で走っとる。
うん、
爆竹手に持って走るって結構ほんまに危ないですよね、
うんうん、
考えたら、
うん、
火薬量間違えたら手太いますしね。
まあそらそうですね、うん、まあ一本やからね、
ま、
それはなかったと思いますけど、
うん、
爪ぐらいで済んだやろうけども、なるほどね、
まあ、手の裏も手のひらも体操ね、ケロイドができたりとかしたと思いますわ。
真っ黒のね、
はい、
煙がついたり。
そうですね、
それは普通は怖いですよね。
怖いですね。
安藤の、まあ、もこさんになったん
か。そうですね、怖、
ね、
いっていう人ね、怖いよ怖いっていう人、
うん、
今日はここから少しお伝えしたいことがあります。
はいはい。
先日1月8日水曜日の ABC ラジオのアナウンサー伊藤志龍さんのラジオノートという番組です。
伊藤志龍さん、はい、
はい、覚えておいてください皆さん。1月8日水曜日、
はい、
多分毎週水曜日やってんのかな、
やってはるのかね、
はい、ABC ラジオのアナウンサー伊藤志龍さんのラジオノートという番組内で、
うん、
バンバさんが話題になってました。
そうですか、はい、なんでやろうな、
文雄君が話題になってたと、
はいはい、不思議ね、
どういうことかな、
はい、
この番組は月曜日から金曜日午後6時から午後9時までの番組、あ、毎週というかもう、ね、ウィークデーなんですね、言うたらね、月金やからね。
で、6時から
9時までの番組、
あ、
まあ、3時間番組かな、
はいはいはい。
この日のパーソナリティは伊藤志龍さんと笑福亭笑鏡さん。
笑鏡さんよか
った。はい。笑鏡さんでした。
はい、
伊藤志龍さんと笑福亭笑鏡さん、
はい。
この日の話題は元旦に MBS ラジオの福島アナウンサーの番組に、あ、福島さんね、はい、伊藤志龍さんが出演した時のお話。
そうやったんですか、は
い、その中で伊藤志龍さんがバンバさんを師匠と仰ぎ目標にされていたとのお話でした。
そうでしたか、
はい、
ありがとうございます。
私はバンバさんがラジオ界でレジェンドになっていることを嬉しく思い、慌ててその部分を録音しました。
ありがとうございます、
はい、JOBBB でその音声を流せるかは不明ですが、
はい、
音声ファイル添付しておきますと。
ありがとうございます。
これどうする、流す、
いやどうやろうそれ、
まあ、ちょっと小さめでいこうか、俺らの声入れたら多分大丈夫やと思うわ。
まあ難しいとこでしょうね、
は
い、
この浜村淳さんも大尊敬申し上げてるんですけど、はい、浜村淳さんの後ろの力
でや
っておられたのかな、ごめんやすバンバン踏み
合わせ、はい、僕の方ですね、
小山さんのね、
はいはい、この業界で僕アナウンサーやろうと全然思わずに入ってきたので、はい、いろんな
これ移動資料さんの
なるほど
お声、はい、
まあ普通のおっちゃんなわけですよ、
バンバンさん、ね、普通のおっちゃんね、
普通のおっちゃんが何かあった、はい、例えば、はい、泉の広場が改装されました、はい、とかね、ボットカーでちょっとこんな特集やってるらしいです、
でも聞こえてる、
まあ半分聞こえてます、
そうなんですよ、よく
聞
いてましたよ、うんうん、
まあこれ僕らね許可得てないんでちょっと、
はい、そうですね、まあこのぐらいがいいかも
しれません、じゃあこれぐらいで、はいはい、泉の広場のお話、はい、
いやありがとうございます、
タカさんありがとうございました、貴重な音源、ね、しかも結構綺麗に撮れてるのがびっくりしましたけど、タカさんの録音はね前も一回ね
こんなこと
ありましたよね、そういう綺麗な録音のやつ
は
ね、
いや上本さんもそうでしょ、
いやほんまにね、やっぱりラジオ聞いてある方は音に対して非常にこだわりを持ってる、持ってないのは僕らだけというね、
まあ、
非常に不思議な現象、逆転現象が起こっておりますけど、
いや僕それでね今、うん、ちょっと話題が変わらんわけですけども、
変わらんの
かい、さんがその録音が綺麗というわけがね、はい、この前骸骨博物館で、
はいはい、
まあ、簡単な何時か打弁というか、まあ、やったんですよ、
打弁
30分ぐらいね、はい、あ30分なかったかな、その時のやっぱり録音のその仕方っていうか、もう見てたらやっぱ、
あ録音してたん、上本さん、
上本さん録音してくれ、
文雄君の話をね、ありがとうございます、
すごくそのポイントポイントっていうか声の先を読んでですね、 あの人その人の前でそんなわーわーなんちゅうか行くような人じゃない、静かな方です、
うんうん、
その方がもう本当に我忘れたというぐらいのオーバーアクションでですね、
我忘れたん
で、
う
ん、
そうですか、
わやっぱり音を取るというか音を取るってこんなことやなというようなことがあったんでね、
あまあまあ確かにね、
まあ高さんも多分そういうような意味でね、
そうですね、
瞬間に
動くこれを、いやすごいですよ、だから上本さんももちろんすごいんですけど、高さんのすごいんは、その録音の準備を全くしてないところ で、ね、とっさに録音できるっていうのがこれは本当すごいことなんですよ、皆さん、
そういう準備をだからね、うん、しょっちゅう何かあったらすぐ一発でね、
そうやな、多分それは普段考えてはると思う、
やっぱりね一つのこれはもう取材者として最高のもんですよね、
ほんまに、
いやもう本当ありがとうございます、内容的にはまあいろいろとまた後で聞いてもいいんですけども、
そうですね、はい、はい、ちょっと勝手に出せないもんなんで、伊藤さん、ね、福島さんもね、はいはい、頑張ってください、
はい、
あと笑福亭松喬さんね、
そうなんです
よね、まあ、落語家さんでしょうね、お名前的に
ね、そうでしょう、
はい、というわけで、ジュエリー上島高さんいつも本当に楽しいお便りありがとうございます、
光栄です、ありがとうございました、
は
い、
あと皆さん機械式腕時計の修理は、
はい、
ジュエリー上島でございま す、
そうです、ね、
最後の助け舟、
もうここまで
ここでダメって言われたらもう
これ廃棄ですね、
もう廃棄するか、
う
ん、まあ、そのままね楽しむか、
そうです、廃棄する必要ないんですよ、
そうそうそう、持ってあったらいいんですけどね、そういうことですね、
はい、
はい、ホームページジュエリー
部品まで作ってくれは
るじゃないですか、そうそうそう、ジュエリー上島で検索お願いします、
間違いないですよ、
次はですね、
はい、
誰にしようかな、
どなたでも、
はい、連邦の白っぽいのさんですね、
はい、行きましょう、
ありがとうございます、はい、なかなか本格的に寒くなりません最高気温も12月で一桁台は2回、
うん、
これ大阪の話かな、
そうですか、
1月は15日までで2回だけです、
あそうでしたか、はい、
昨シーズンを見ると12月の最高気温一桁台は4回、
はい、
1月は15日までで7回もありました、
うーん、
まあ、要するにまあそれだけ昨シーズンまだ寒かったということですね、
はい
はい、この記録を見るとやはり今年は暖冬で間違いないと言えます、
はい、
スキーもスノボも やらなくなって約20年、
やってあったんです
ね、やってあったんですね、
ショップさん、はい、そうやったんですか、
はい、雪が積もろうが、
うん、
積もるまいが、
はい、
全く気にならない私ですが、
はい、
わざわざ海外から日本にスキーしに来てくれたお客さんには申し訳ないです、
ですね、
今年もね僕白馬行きましたけど、その槍ヶ岳からちょっと上30分ぐらい行った白馬なんですけど、ね、多かったですよ、ね、特に欧米の方がたくさんいました、
はい、北海道もすごいらしいですね、
まあ、そうなんですか、まあ、ただ今年は多分雪少なかったと思いますわ、
台湾の方もね、
はい、と昨シーズンの気温を見ていてちょっと気がついたことがありました、
はい、どうぞ、
2018年12月4日の火曜日、うん、最高気温は 24.5 度、
うん、
そんな高かったんですか、
はい、そうですか、
はいはい、12月4日2018年、2年前ですね、
はいはい、
なんとほぼ夏日です、
ですね、もうちょっとでね、はい、5度ですかね、
そうそうそうそう、
はい、
で翌週の9日の日曜日の最高気温は 8.5 度、
これまたえらい差ですね、
はい、1週間の最高気温の差がなんと16度、1日のうちの寒暖の差が10度を超えると体には相当な負担がかかると言われますが、1週間の最高気温の差が16度というのも相当なものでしょう。
はいはい、
そういう目で見ると今シーズンの12月、最高気温の一番高い日で 17.1 度、
お
一番低い日で 9.6 度、おその差は 7.5 度、
はい、
昨シーズン16度差の約半分です。
なるほど、
はい、雪山レジャーに従事する人たちの懐には厳しいとは思いますが、体には負担の少ないシーズンなのかもしれません。
あ、まあまあ、考え方ですよね、なるほど、
はい、まあ、そういう考え方ができるということですね、これありがたいデータありがとうございます、はい、豊永市の田中先輩に報告です。
はい、
受験を来月に控えた我が息子、プールのある学校で水泳部に入りたいと言っていたはずが、受験する学校に自転車部があることが分かると一転して自転車部に入りたいと言い出しました。
あ、そうですか、
はい、どんな活動をするかは知りませんが、ママチャリで済むはずもなく、ロードスポーツの1台も買わないとダメなのではないでしょうか。
まあ親御さんとしてはね、そういうことをやっぱり気にしてあげんとね。
高いっすよ。そして自転車を買って終わる話ではなく、ブレーキやタイヤなどの消耗部品も多数必要でしょうし、金食い虫であることは間違いないでしょう。
なるほど。
は、間違いないですね、これはね。
なるほど。
高いっすよ。
うん、
それならば海パン一丁で済む水泳部の方がマシなような気がしてきました。確かにそれはそうだ。
まあまあまあね、
よう分かります。お金的な経済の観点で見るとね。
よう分かります。はい。
はい、うん、あ、もうお父さんみたいに舞昆布に青春を捧げて、高校時代からエロゲにハマってくれという、舞昆布高そうですけどね。
当時やっぱお金使ったと思いますよ。
パソコンも高そうですけどね。
貴重品でしたからね、当時はね。まあ、ね、問題を考えやったでしょ、は
い。それとジュエリー上島隆さんにお礼を言わせてください。と書いてますね。
はい、何でしょう。
ほとんどテレビは見ない私ですが、鬼太郎と暴れん坊将軍は録画して見ております。
うん、あ、そうですか、ね、あ。
うちも鬼太郎はね、うん、見てますよ。
あの最新版見とんだよね。
はい、あの、うん、今度ね、手に目ん玉ができる妖怪の話ですね。
あ、そう、
はい、ちょ、名前忘れましたけど、
はいはい、あ、そんなのまた新しいのが出てきたんですね。
いや、前からあったんですけど、前からあったんですけど、まあ
ちょっと覚えてないな。
いや、まだ文雄君覚えてない妖怪なんか100、200おるぞ、普通におるぞ。
あ、そうか、
はい、どちらもチューハイ、ハイボールを飲みながらというくつろぎタイムに見るのですが、酔っ払って内容を覚えていないこともあるので、暴れん坊将軍はエンディングのナレーションをキーボード入力してメモに残しています。
あ、
へえ、そうなんや、
うん、なんかいいこと言わんかもね、それね。
いや、ちゃうやろ、忘れるから書
いてる。忘れるからかい、うん、
例えば久米蔵が御膳料理人としてまた使えるのか、町方の板前として生きていくのか、吉宗にも分からなかったが、涙を越えた先が晴れやかであることははっきりと見えるようであったと入力します。
うん、
これパソコンのキーボードでね、
うんうん、
一節を耳で聞いて覚えるキーボード入力、そして次の一節また入力を繰り返し、酔っ払っていることもあり、完成するまでに約10分ほどかかっていました。それをタカさんが投稿してくださった音声入力に切り替えると、入力に2分もかからなくなりました。かなりの時短です。
うんうん、
私は Google ではなくiPhone の音声入力を使っていますが、本当に便利ですね。タカさん、貴重な情報ありがとうございました。これね、偶然なんですけど、僕も先週音声入力の話しましたよね。だからタカさんもそうなんですよ。タカさんも偶然音声入力の内容を先週あのメールでしてくれて、これほんまに便利ですよ。ふみおくんほんまにやった方がええで。10分が2分になんねんで。今まあいろいろね、ふみおくんはいろいろ考えて多分今僕の情報を聞いてると思うんですけど、一回やってみるの手やで、ほんまに。あの、いろいろ考えてリスク考えるよりも一回やって、でそこからリスク考えた方がいいで、別に死ぬわけじゃないしね、爆竹手に持って走るわけじゃないですからね。
爆竹
で
もおもろ
そうやけど、いやいや、爆竹はね、やっぱり体に危害加わるんで、それやったらまず音声入力から先やった方がいいですわ。 うん、絶対これはあのもしラジオ聞いてる方であの知らない方いたらぜひやってください。ほんまに便利なんで、はい、こんな情報が手に入るなんてやっぱりラジオは素晴らしい。
あ
ーー、ますますテレビ離れが進みます。
あーー
テレビ、まあ、テレビもええ情報あると思うんですけどね。
いやなかなかそうね、あの、まあ、お父さんはずっとテレビ疲れしてはって割とこう白っぽいさんテレビにね、僕も実はテレビでほんましょうもないなと思ってたんですけども、うん、まあ、おかげさんであるチャンスでそれ見るようになったらね、
そうです、そうです、
まあ、それはそれなりにやっぱりすごいです。
いやだから何でも、だから文雄君もどっちかやってたら、うん、そういう何でもものを社に見る傾向があるんですけど、
みんなそうでしょう、うん、
いやいや けどね、人によってはやっぱり何でも試してみて、うん、それで決める人が結構世間にはいます、うん、だからそっちの方がまあ、あの僕はいいかなといつも思ってるんで、だから音声入力もとりあえず一回試して、うん、あこんなもんかっていうことで好きやったら使ったらいいんですよ、
まあ、
で家やったらもう使わなかったらいいですし、テレビも多分一緒やと思いますが、
う
ん、見てあこんなもんかと思ったら見んでもええし、でその中で自分の好きな番組発見してね、うんうん、見るっていうのがいいと思いますね、
うん、それはまあ全ての生き方でしょうね。
そうそうそう、うん、今週はマスゴミネタがないのでにこやかに入力できました。
なるほど、
モニター様に怖がられなくて済みました。
なるほど、
ということでね。
そうですか、
はい、
なかなかもうねそのマスゴミネタっていうのはすごいですよこの人の。
ああそうですか、
うん、いやいや、うん、しょっぽいさんのね、うん、ものすごい真実ついてはりますから、
うん、
何の問題もないと思いますけど、まあ、まあ本人のそれもお任せしましょう。
はい、しょっぽいさん
またやってほしいと思います。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。いい便りでした。
次はですね、はい、あオフィス樋口さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
2019年年末のボラボラネタの編集がまだ終わっていません、
はい、
今回は動画のみですということで、2019年の12月の24日に福井市内の仕事が午前中に終わり、
はい、
午後から空いていたので、
なるほど、
福井から金沢へ移動しました。
まあこれがまたダイナミックですよね。
結構遠いよね福井から金沢って、
まあ、それなりの距離で普通ならね、はい、まあ、やめとこう思うんですけども、うん、そこはやっぱりてっちゃんですよね。
そうですね、
基本的にやっぱり乗れるものは乗ろうという、
はい、でここからあの YouTube の動画になっていくんですけど、まずは最初に特急しらさぎの車載動画を撮影しました。
しらさぎですか、名古屋から来てるやつかな、
かな、うん、しらさぎは名古屋発金沢行きで、はい、
うん、
サンダーバードが大手立て、まあ、まあいいけどな、うん、サンダーバードが通過するこれ何、足原温泉っていうの、
あわらや、
足
あわら温泉、
あこれあわら温泉っていうの、
うんうん、らしいで、
ほんま振り仮名打っとけよ、まあまあ、普通読めんのかこれ。
まあ読めるやろうな大半の人
が。いやどうやろうな、うん、まあ絵は、うん、あわら温泉、加賀温泉、
うん、
小松に停車します。
あなるほど、まあ大事なとこパッパッと止まるわけね。
金沢駅に到着すると在来線ホームと金沢駅東口の動画を撮りました、
うん、あなるほど、金沢はものすごい変化したらしいね。
あそうですか、
うん、
あまあ、まあ、
僕らの時代から比べての話ですよ、
うん、在来線ホームの動画、
うん、
特急のと加賀リビと、
うん、
特急のとかがり火、
そんなんがあんね
や
ね、
はい、う
ん、
あとこれ IR って書いてるけどこれ JR の間違いかな、
どうや
ろう、IR 石川鉄道の車両を見ることができました。
あ、まあ、そんなんあるんちゃうか、石
川鉄道あるんかな、
まあ、JR とちゃうと思う、この人間違いなんかないでしょう。
いやまあそれは分かんないですよ。
いやまあ僕はそう、
はい、なほんまに、
まあ、うまいこと言うわ、思ってること言うとんね
ん、はい、なお北陸新幹線開業後、うん、並行する在来線は第三セクターとなり、
うん、
石川県内は IR 石川鉄道に変わっています、うん、ということみたいですね、
うんうん、
次に改札を出て金沢駅東口の動画を撮りました、
うん、
さらに金沢駅東口の動画を撮ってから入場券を払って北陸新幹線のホームに入りました。北陸新幹線の動画があるのでご覧くださいと。
なるほど。
いうことで北陸新幹線のホームを出てからは夜の在来線の様子も撮りました。
あ大変やったねこれ、
はい、帰りはサンダーバードで高槻まで乗りました。
あそうやったん
ですか。金沢から京都までのサンダーバードの車窓動画もあるので見てくださいということでね。
目いっぱいあのやりましたね樋口さん。
そうですね、皆さん、まあ、よかったら
そうですね、
島風鉄道チャンネル、
うん、
で検索して
それなりの覚悟いりますよこれは。
いや僕らもあの収録前にちょっと見ましたけど、
うん、
長いです、
ね、あのとても見切れるもんでも
ない、見切れないです。
もうこれはもう、はい、そのね、怨念だけが詰まってるような感じがしてね。
まあ、ただそれでもあの 結構な人が見てるんで、
いや、そりゃそうですよ、
やっぱりファンの方ついてるんやなっていうことなんで、
樋口さんの独特のね、はい、このテスクチャーいうとこばやけども、
そうですね、感覚というか、はい、皆さんよかったら島風鉄道チャンネル、
はい、
島風鉄道でチャンネルはカタカナで検索してください。よかったら見てほしいなと思います。
はい、
はい、撮影した時積雪はありませんでしたが、
あ、そうやったんですか。
これ12月の24日やったかな。
あ、うちの田舎も雪ないんやね、
はい、
多分ね。
そうです、高島の方もね、うん、ないかもしれないです
ね。
メールを書いていると雪が積もるようになると、うん、JOBBB ラジオで自転車ブラブラをしてほしいと思いました。
思い出しますね、はい、ドイツのタイヤね、
あれ売りました。
まあね、売りました。ユリさんはあれで北陸行け言うてはりました
ね、はい、シュワルベのタイヤね、はいはい、売りました。今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
というわけでオフィスユリさん、いつもありがとうございます。
もう本当に味のあるタイヤでね。
そうですね、まあ、また皆さんよかったら島から鉄道チャンネル、
はい、もうこれ直接見てください。
そうですね、僕らはちょっともう話する資格はないと思いますので、
う
ん、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
好きな人はダイレクトにご覧になった方がいいと思います、はい。
高橋勝彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます、
は
い、近況報告ということで、
もうほんまね、はい、次々と大物の方が出演していただいて、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高橋勝彦です。
はい、
元旦から早2週間が経過。
ほんまやね。
個人的に正月気分というものが今年は感じられなかったのですが、 あまり感じられなかったのですが、その理由を考えてみたら、
あ、なるほど、はい、
ということで、まあ、いろいろ理由があるんでしょうかね。
あ、そうでしょうかね。
忘年会もなかった、大掃除も本格的にしなかった、
あ、
年賀状も書かず、
あ、
新年会もなく、
おや、
テレビも見なかった、
なしなしですね、
はい、という背景があったからでしょうか。
これこんだけないと確かにね、
うん、
毎年してる人は、
うん、
これこんだけ省略したらもう、そうですね、ゲソッとするでしょうね。
そうですね、
うん、痩せるんか。
時代の流れでアナログ的なものがじわじわと消え去っていき、デジタル的なものに淘汰されつつあるのは間違いなく、以前は元旦のあの分厚い新聞、分厚かったな新聞は、
まあね、
はい、第1部から第4部、
はいはい、
第5部くらいまであった、
まあ、今年も結構分厚かったけどね。
あ、そうですか、うん、あの分厚い新聞に大量のチラシが挟まれ、
うん、
テレビ欄は別に置いて、
うん、
置いて置いて、じっくり時間をかけて読んだものです。
なるほど、はいはい、
父が朝日新聞社に勤めていたこともあって、
あ、
あ、そう、それ知りませんでした。
初めて聞いた、はい、これは、はい、
私は大の新聞好き少年でした。
うん、そりゃそうでしょ、お父さんのお仕事やからね。
大学を出て1年目も大学に残り、教職科目の聴講生をやりながら
はい、はい、
図書館の非常勤職員をしていたのですが、朝出勤したらまず4種類の新聞をクリップに留めて、それらの新聞の一通りの記事を読み通すということをやっていました。
そうやったんですか、うん、初めてのことが多いですね。
だからこれ多分だから図書館でその新聞を、うん、まあ、閲覧できるようにしてたんですよね。その作業をする傍らに高重さん呼んではったと、
うん、もちろんね、やっぱり
ですよ、ね、
そうでしょうね。
おかげで速読なるものが自然に身につき、加えて高校時代から大の読書家で、
はい、
図書館に勤務していた1年間で2000冊くらいの本を読んだと記憶しています。
ちょっとまあ、あの、なんていうか、ただで聞いてられませんね、それは。
出入りしている書店から本や雑誌が安く買えたのも嬉しかったことの一つです。
なるほど、
そういうことか。割引があったんですね。
かもしれません ね、
うん、いや、かもしれない、そういうことですよ。本が安く買えたんで、
うんうんうん、
それしかないでしょ。若者の読書率が下がっているというニュースを見ました。デジタル化の流れで、うんうん、本を読む読者は、若者は激減しているのだそうです。社会に出ても学ぶことのない大人が増えている昨今、紙の本を手に取って読むというのは最も大切で安上がりな、今は書籍の値段も上がっていますが、閉じる、そういう投資かもしれませんっていうことだな。
なるほど、
うんうん、11日は地元富田林で一本バゲタフェスタ、
うん、
地内アットマーク地内町初鍋巡りを開催しました。
あ、ま、前回もそう言ってありましたね、
うんうんうん、人口11万人の町に地元の方を含め多くの方々が温かいお鍋を楽しむ中、一本バゲタ集団が 地内町をカップ。
これ異常やって
る。うん。異形の履物一本バゲタに興味を持たれた方、
うん、
試し履きされた方、写真を撮られる方、
うん、
あるいは興味本位に話しかけて来られる方、さまざまな反応がありました。
面白いじゃないですかね。そういう異物が入るってことはいいことですよね。
一本バゲタはまだまだ珍しい存在かもしれませんが、先日テレビでは某お笑い芸人がホストを務める番組で、競馬の騎手藤田奈々子さんかな、
うん、はい、るんですね、
はい、22歳で、おすごいですね、百勝された女性ジョッキーということで、まあ、そんな方がいてはるんですね、彼女が彼に一本バゲタをプレゼントされた場面があって、またしても一本バゲタが注目を浴びています。
ああ、いいことですね、
うん、私のところにもテレビ局から問い合わせがありました
はい、はい、
おすごい、もう高橋さん一本バゲタのちょっと権威みたいになってるかもしれないですね、
まあ、実際そうでしょ、
はい、
権威やと思いますよ。
12日は、
うん、
京都鴨川エコマラソン、
うんうん、
13日は地元での富田林エコマラソンと、連日エコマラソンのスタッフとして忙しく走り回っていました。
うん、
いずれも100名程度の小規模な大会、
うん、
両日天候に恵まれたものの、
うん、
富田林は風が強く、
あ、
ランナーは向かい風に苦しめられていました。
風って大きな影響あるらしいですね、走る人は。
そうみたいね、
うんうん、
富田林エコマラソンは石川河川敷の川南河内サイクルラインを走ります、
うん、
ランナーの皆さんに金剛葛城二神山二条山、
うん、どっちでもいいみたいですね、
はい、
ね、うん、
の山並みを眺め、石川のせせらぎに耳を傾けながら、
うん、
心穏やかに走ることで平和な気持ちになってもらえたのではないかと思います、
うん、
走り終えた後は地内町観光を楽しんでもらう方々もおられたようで、
うん、
地内町やったかな、地内町やな、俺今地内町って言った、
あ、そうか、どっち忘れた
地内町観光を楽しんでもらう、
うん、
楽しむ方々もおられたようで、少しだけ富田林がにぎわっていました。
あ、もういいにぎわったんちゃいます、
うん、次回のエコマラソンは3月の8日淀川、そして3月の29日には鴨川エコ駅で、
うーん、
駅伝なんですね、次はね、京都の、多分これ京都の鴨川やと思いますけど、
みたいね、うん、
はい、とマラソンフェスタを開催する予定です、
はい、
寒さ厳しきおり皆様におかれましてもご自愛くださいというわけで、高重勝彦さんでした。
ありがとうございました、
はい、本当にお正月からすごい活躍されてますよね、
うん、それはもうこれは正月気分はないですよね、こんだけ動きありますとね、
というかあんまりあの忙しいんで、正直その年賀状とか大掃除とかもやらん方がいいかもしれないですね、やっぱ人間の体って限界あるんで、あんまやりするとほんまちょっとね疲れますよね、
うん、
無理せん方がいいと思いますよこれ絶対、まあ、やらんでいいんやったらもう大掃除もね、
うん、
年賀状もいらないですからね本当に、
まあね、まあ、そこもマイペースですね、
そうそう、マイペース、はい、自分の状況でね、
そうです、
皆さん決めましょう、
はい、
というわけで高橋克彦さんありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
次はですね、
はい、
あのね、酒井さんからとある情報をいただきまして、
おお、そうですか、
はい、
はいはい、
これね、ちょっと待ってくださいね、どこやったかな、あ、これや、あの、うん、今度カメラの北村で、
珍しいね、
はい、
ほう、
カメラの北村ナンバーシティ店が今度1月31日にリニューアルすると、
あ、それまた
いうことなんで、
ええ話で、面白そうな話ですね、
はい、1月31日は金曜日みたいなんですけど、
面白いカメラ屋さんですよ、
はい、午前10時、
うん、
カメラの北村ナンバーシティ店がリニューアルということで、
はい、
まあ、いろいろなんかイベントがあるみたいなんで、
うん、
多分これホームページにも載ってると思うんで、
うんうんうん、
またよかったら皆さんカメラの北村のナンバーシティ店検索してみてはいかがでしょうか。ナンバーシティ南側の B1 階にあるらしいです、
うん、
僕も1回行ったことあるぐらいなんでちょっとよく分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、カメラ好きの方は1回チェックしてもいいかなと思います、
うん、あ、ユニークなカメラ屋さんですよここ。
あ、そうなんですか。
大手ではあるけども、なかなかいろんなこと、特にも中古カメラとかそんなに強いところでね、
うん、
ライカとかあんなも結構扱っておられるようですから、うそういうところがバーンと出るんじゃないでしょうかね。
分かりました、また皆さんよかったらチェックしてください、
はい、
あとですね、大阪歴博の企画広報課柴田さんから2通いただきまして、
はい、ありがとう。
まずは1通はですね、
うん、
特集展示、
うん、
発掘成果から考える近世都市大阪の食文化、
うん、おお、面白そうですね、
はい、食べ物、 ですね。
いいですね。ほ
はい、これがね。
まあ、で出ましたね。
はい、で大丈夫か。
出ました、
はい。ちょっとカロリー足りてへんのちゃうか。
大丈夫。
令和2年今年ですね、うん。3月4日から5月11日まで、
うん、
大阪歴史博物館の8階の特集展示室において開催される特集展示ということで、これ特集展示っていうのはね、あの入館料で見れる展示なんで、
込みですね。
そうですね。
料込みっていうんかね。
はい。いただいてる資料をちょっと見てみましょうかな。
うん、
ね、あ、これですね。ちょっと待ってくださいね。今、パッと出たらいいんですけどね。
うん
うん、書いてますね。
あ、そう。
本展では生活の基本となる食の面から大阪市内の考古資料を特集します。
うん、
考古資料の中でも多くの割合を占める食、
はい、
食前具って読むかな。調理具は、時期によって産地や機種に違いが見られます、
うん、
器の種類ね、機種っていうのは、
うん、
これらは豊臣家から江戸時代を通じて国内外から広く搬入販売されており、国内外からも来てるんですね、
うん、来てたんですね。
大阪という大都市の特徴を伺い知ることができる、う
ん、なるほど。
今回の展示では大阪城内、蔵屋敷、城下町の各地点に住む人々が所有していたお椀とかお皿とか、あとこれ振りがなくてくれてますが、すり鉢、
ああすり鉢ね、
鍋、
はい、
などの多彩な陶磁器や土器類を中心に、骨、貝殻といった食材の痕跡、
うん、
魚の種類名が記された魚市場跡の出土木簡なども合わせて紹介しますと。
面白いな、
まあ、これ食はいいですよね。
いいというのか見たいね、これね。
食はちょっと僕も見たいですね、うん、やっぱ僕らもね、健康レシピとかやってますんで。
うん、
あで、まあこんな感じでちょっと今文雄くんに見てもらうんですけど、
あ、はい、は
い、こういうなんか、
はあ、
これがね、
これサラサラチュンが、これ
備前陶器、
あ、備前焼き
っていうのかな、はい、鉄絵皿って書いてます
ね。え、何、
鉄絵皿、
あ、鉄っていうのはそのあれの絵の具の名前ですよね。
で、あとは、黒塗り丸盆、
は
あ、お盆のこれ一部かな、
かもしれんねえ。
あとこれ陶磁器かな、
これもすごいですね。
中国産陶磁器付きのお椀と皿という蓋付きのお椀ですね。
ちょっと茶碗蒸しでも入れたら美味しそうですね。
そうですね、あったかいやつね。
ああ、これも
すごい。ミニチュア土製品、
よー、これ
ミニチュアなんで、だから、
ま、ママごとに使ったん
じゃないかね。そういうことやろな、おそらくな。
奥野さんがありましたね、今。
はい、で、これがね、すっぽんの甲羅らしいですね。これ、まあ、すっぽん食べたんでしょうね、おそらくね。
そうですよね、
食べた。はい、堂島屋敷跡から出土したということで、すっぽんの、あの、
あれ、好きな人、むちゃくちゃ好きですからね。
背の甲羅っていうもんかな、
う
ん、
これね。まあ、ね、そうですよね、亀の甲羅の甲羅、ね、は
い。ちょっとなんか、自然史博物館みたいな感じの展示の仕方ですけど、まあ、そういうのもあるということですね。
面白いところの踏み込み入りましたね。
はい、まあ、食でございまして。
これはいいですね、まあ、当たりますよ。
人間にはなくてならないものなんでね。
大当たりだと思います。
まあ、昔の方がどういうものを食べてたとかっていうことも、多分知れるんちゃうかなと思いますね。
これは、まあ、本当、取材させてほしいな。
あとですね、はい、もう一通も柴田さんから来てるんですけど、はい、うん、NHK大河ドラマ特別展キリンが来るを開催しますということで、
はいはい、
これ特別展でございまして、うん、今年の4月25日からスタートということなんで、ちょっとこれもせっかくいただいてるんで見てみましょう、
ね、お隣ですからね、 NHK さんはこの、
うん、ビルのね、
うん
うん、ちゃんと言うと分からへん、キリンが来るね、
うん、
あ、これが、はあ、はあ、なるほど、ほうほう、こういうもんか。ちょっと僕は正直あんまりそのドラマのこと分かってないんで、どういう内容なんかな、これキリンが来るっていうのは。
ねえ、見てないとちょっと話
が。書いてますね。本展では NHK 大河ドラマキリンが来ると連動して、主人公である明智光秀ゆかりの品や、細川家に嫁いだ娘のガラーシャ、光秀が仕えた織田信長や、織田家の家の中のライバルであった羽柴かっこ豊臣秀吉など、光秀をめぐる人物や同時代の歴史資料などを通して、織田信長の天下統一に向けて戦場を駆け巡り、後に本能寺の変で主君信長を倒した後、最後は秀吉との戦いに敗れてこの世を去った明智光秀の人間像と彼が生きた時代を浮き彫りにしますと。だから光秀、明智さんの話なんですね、このキリンが来るという、ね、このキリンっていうのはもしかしたら明智光秀さんのなんか あだ名とかそんなんやったんかな。
かもわからんで、
ね。ねちょっとここは読んかごめんなさい、うん。想像で話してますけど。
はい、
はい。そのキリンが来るの展覧会が今度大阪で契約であるということなんで、はい。なんかこの鎧兜とかも来るみたいよ。
ああ、なるほど、うん。
あとは明智光秀の画像。
うん、
画像って書いてますね。あ、これはあれか。画像っていうのはこのメールに添付されてるのが画像なんだけど、これは多分実際のあれかな。
うん。
展示されるんかなこの絵は、
うん、かもしれない
みたいですね、
うんうん、
はいはいはい、まあ、っていうような、
はい
はい、
これまたもう強烈なファンの人もやはりやるから、
そうですね、
当たりちゃいますかこれ、
はい、4月25日から6月14日まで、はい、ということでございますんで、
う
ん
う
ん、
そうですか、
先ほどの、特集展示ですね、
うん、
と並べて皆さんまたチェックよろしくお願いいたします、
はい、
大阪歴史博物館広報企画広報課柴田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。いつも貴重な情報いただいてます。
お気に。あとですね、まあ、こちらもいつもいただいてありがたいんですけど、うんうん、江の子島文化芸術創造センター、
ね、
江の子、
はい、
アルファベットで江の子、
はい、
江の子の子は CO でございます。はい、江の子から、これは、面白いですね。最初に書いてるのが面白いですね。
うん、
配信日が間違っておりましたと、
うんうんうん、
先ほど配信した。メールニュースは配信日が間違っておりましたので、
はいはい、
訂正して配送しますということで、その訂正版が、来ておりまして、
はい、
明けましておめでとうございますと、
うん、
2019年の絵の子は地域創造大賞の受賞が決まり、喜びの中1年を終えることができました、
よかったですね、
と書いて、まあ、いろいろ書いておりますので、
うんうん、
皆さんまたあの絵の子チェックよろしく、
ね、良い日があったりしたんですけどね、行けなかったり
したんですね、そうですね、お願いいたします、うん、絵の子で検索したら多分出てくると思います、
うんうん、
はい、そんなもんですかね、
はい、
文岡他には
いやいや、まあなんか そんなとこやと思いますわ、まあ、思い出したらまた言いますけど、もう終わりやね、これも
今日はタブさんからはないんやな、
うん、なんかね、
あ、いや別になくてもいいんですよ、その一応確認、確認です、確認、別になくてもいいんです
けど、なかったと思います、
あ、そうですか、
僕 のいわゆる携帯には来ておりません、
わかりました、
お忙しいやと思いますわ、
そうですね、うん、はい、まだ実はね、まあ、タブさんっていうのはYouTube の鉄の細道でもいろいろ僕らと一緒にやってるんですけど、
うんうん、
先日ちょっと会議をしまして、タブさんとね、僕と二人でね、
ああ、それよかった、
梅田でね、うん、でそれでちょっと鉄の細道のまた今後の動きとかもいろいろ考えましてですね、
うん、
実は鉄の細道のタイトルをちょっと変えました、オープニングでね、晩飯チャンネルのタイトルを変えたっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、実は鉄の細道もですね、うん、まあ、ちょっとまあ、僕ら登録者何人ってちょっと目標にしてるんですけど、なかなかそれ到達できないということで、まあ、ちょっと名前変えたらまたチャンネルのイメージ変わるかなということで、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩という名前に変えましたんで、前はね、鉄の細道の後にレールウェイチャンネルっていうのをつけてたんですけど、ちょっとまあそれもね、オープニングでのお料理チャンネルの名前と一緒で、なんかちょっとあんまり内容わからんかなと思って、まあ、それやったらちょっと日本語でもうちょっとわかりやすく変えた方がいいかなということで、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩にしましたんで、またよかったら皆さん YouTube チャンネルの方も登録とかいろいろ視聴とかお願いいたします。
なるほど。
またこれから新しい動画出していきます。ちょっと正月の間ね、新しい動画出せなかったんですけど、うんうん、また指導して編集とかやりますんで、よろしくお願いします。
はい、
てな具合ですかね、はい、今週はね、
キャッチできてるとこはそうだ
って、ね、まあいろいろありましたけど、
はい、また思い出したら先週っていうか来週か
先週で
やりましょう、
過去戻ってもらうやんけ、
まあ戻っても生きても、
そうですね、うん、はい、JOBBB626 は私哲平と、
はい、バンバフミオ、
そして健康レシピのよっちゃん、
はい、
そして長野県の鹿島槍スキー場の皆さん、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。次週もですね、1月の23日ですね、
うん、1週間後、もうそういえば
1月の23日の、木曜日、
高重さんやないけどもう1月終わりです
よね、そうですね、うん、1月の23日木曜日の、
うん、
夜の9時頃にですね、こちらのホームページで JOBBB627 を、
うん、
配信いたしますので、
はい、
まあ、その時にまた皆さんと再会できると思います。あとはですね、うん、まあ、ご存知だと思いますけど、インスタグラムとか、あとは地域 FM ですね、 FM 千里、
はいはい、
そして YouTube なんかでも情報発信してますので、詳しくはですね、このページの下の方にいろいろリンク貼ってますんで、そちらの方をクリックしていただいたらですね、まあ、インターネットを介してですね、はい、我々の活動を垣間見れると思いますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。ちなみに文雄君の今週の FM 千里は1月の18日土曜日ですね、
そうですね、
朝の10時からですね、はい、今回は大阪市は淀川区にあります三ツ矢商店街、
取材の方がね、
そうですね、
まあ、他いろいろとまた新しい組み替えたり 新しい何ていうかこう番組という内容を変えましたんで、はい、いっぺんまたチェックしてもらえ
る2時間です皆さん2時間生放送なんで、ね、はい、あのぜひあのふみおくんに何かお便り送ってあげたら、
いやいや、
ふみおくんも喜ぶと思いますので、
あ、
ま
あ、ありがとう、その通りですね、
その辺のことよろしくお願いします、ご協力をよろしくお願いします、
お願いします、
はい、じゃあ皆さん今週もありがとうございました、はい、さよなら、
バイバイ。